なぜ音声配信をするのか、それについて考えてみたいと思います。気ままな備忘録スタート。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。気ままな備忘録始まりました。どうも、いくと申します。この番組は北陸在住のサラリーマンの僕が自分の好きなものについて語るブログ的ラジオでございます。さて、音声配信を始めよう、チャレンジ4日目でございます。いかがお過ごしでしょうか。まあ相変わらずコロナの感染されてる方は増えておりますね。うん。で、あと以前ね、陽性になってらっしゃった、本当に日本を代表するコメディアン志村けんさんがね、お亡くなりになったという情報が今日巡ってまいりましたね。本当にね、辛い、もう辛いというしかないですよね。もうそれ以上でもそれ以下でもないみたいな、うん、日々そのコロナと連日で報道されているものにこう疲れているところにこう悲しみがまた来て、本当にね、まあ自粛、自分なりに自粛はしていたつもりではあるんですが、ちょっともうちょっと考えないとなと、思いましたね。まあその自分が大丈夫とは思ってないんですよ。絶対僕もね、多分ね、かかってるんですよ。多分きっとどっかでね。ただ発病してないだけでっていう、やっぱりその意識がないと、やっぱ怖いなっていう感じはありますよね。で、皆さんも引き続き手洗い、うがい、除菌などなど、あとね、あとよく寝てよく食べてください。本当それだけですね。で、ただ軽く運動をね、しないといけないですしね。まあ、そんな暗い話題は一旦置いといて、今回は、まあ、音声配信を始めようというお誘いの、チャレンジウィークということで、今日はですね、なんで僕が音声で配信を始めたのかっていうことについてちょっと考えてみたいと思います。考えてみたいと思いますと言っても何も考えてないんですけど、今もう見切り発車で喋っているんですけども、僕昔ブログをやっていた期間があって、で、まあいろんなね、媒体っていうか、いろんなサービスを渡り歩いていたんですけども、まあ時にはその投稿を休んだりしつつ、まあ継続的にこう文章を書いてたんですよね。で、まあそこでツイッターが始まって、でツイッター結構早い段階で僕アカウント取ったんですよね。で、まあそれがあってだんだんブログを書かなくなったんですよね。だけど、まあ一緒にラジオ配信もしてたんですけども、ブログ以上にこう頻度が低かったっていうかね。でもやっぱりその文章書きたいなと思って書いてカタカタカタカタ打つんですけど、まあすごい思いつくときはめっちゃくちゃね、もうめっちゃ量書けるんですよ。あんまりこう乱文ですけど文字数的にはいっぱい書けるんですけど、でもやっぱ書けないときって本当に書けなくて、でそれが何日も続いて、で長いこと投稿しないまま化石になっていくっていう大体そのパターンなんですけど、最近もねブログやろうと思って、派手なブログをやろうとして、今多分化石になってると思うんですけど2年ぐらい放置してるかもしれませんけど、でそれで、でやっぱりその文章を書いちゃうと、やっぱ文ってその人の気持ちとか抑揚みたいなものってやっぱり感じ取りにくいじゃないですか。例えばかっこ笑いとか、まあわらわらわらって大草原みたいにね、わらわらわらみたいにとかね、あとなんかかっこみたいなして自分のなんか ツッコミ、セリフツッコミみたいなことをしたりとかねしてたんですけど、やっぱりそれってすごい限界があるわけじゃないですか。文字もねたくさん使うわけにもいかないですし、それでやっぱりその声だとやっぱりその人の気持ちっていうのは乗ってるというか乗りやすいというか、まあその自分の声は好きか嫌いかで言われたら好きではないです正直ね。本当はその自分の声も聞き返したくないぐらいなんですけど、でもやっぱり長いこと音声配信してるとマイクが聞こえる自分の声って最初多分皆さん違和感あると思うんですよ。ラジオトーク撮ってね、その試し聞きした時になんかこう私ってこんな声してんの、俺ってこんな声してんのみたいな感じ思う方もいらっしゃると思うんですけど、僕もそうでした、うん、絶対みんな通る道なんですよ。でもやっぱり長いことしていくとだんだん馴染んでくるというか、こう違和感がなくなってくるっていうか、うん、そういうのがあるんで、やっぱりそういった意味でもなんかやっぱり文章を書くよりかはこう声でトークしていく方がブログ、同じブログとしてね、あのブログとしてやっぱ音声の方がなんか自分としても書けるというか、自分の思いを表現しやすいのが僕にとってはおしゃべりだったなっていう感じはしますよね。まあでもそんなにね一人で喋ることは苦手だったんですよ、ラジオトークするまではね。だけどこう3年近くやらせてもらうとやっぱりベースがこうできてきてるのか、なんかこう自分が思ってることがちゃんと言葉として文章化できて、なんかその気持ちが乗ってないものだ、乗ってないというか言葉にできなかったものが少しずつできるようになった気がします。まあ、あくまでも気がするだけなんですけど、うん、だからやっぱラジオトークしててよかったなって思いますし、やっぱりそういった意味で音声配信っていうのは自分にとっては本当にいいアウトプットの場だったんだなって思いましたね。でやっぱり社会人してるとなかなかそうやって入力はいっぱいできるんですが、やっぱりねこう出力がねなかなかできなかったりするので、まあその中でツイッターとかも SNS とかありますけど、やっぱりなんか社に構えてしまうというか、なんか、まあ、見られちゃうからちょっと忖度じゃないですけど、ここは広報言った方がいいな、こう言ったら多分あんまりいいと思われないよなとかって考えながらやっちゃうんですよね。でもやっぱおしゃべりってどうしても見切り発車みたいなところがあって、自分が思ってもないことを言っちゃったりとか、自分の知らない感情が湧き上がってきたりとかっていうのもあって、まあそれはそれで最初はねちょっと戸惑ったんですけど、でもそれでいいんだと思ってきて最近。だからそういうトークがやっぱ誰かに刺さる、まあ刺さるか刺さらないかはまた別として、またそうやって話して自分、まあ本音に近い本音ですよ、多分本音近いとかじゃなくて多分本音なんですけど、それが話せるのはやっぱりこう音声配信のメリットであり、まあデメリットになってしまうのは多分自分の言葉のチョイスだったりとか、今までどんな言葉を聞いてきたか言ってきたかによるんですけど、なるべく言葉があんまり汚くならないようにはしてるつもりはあるんですが、ちょっとねお聞き苦しかったらごめんなさい。まあそういった感じでね、うん、まあそういった理由で僕はやっぱ音声配信をしてるのかなと思いました。やっぱ自分のためなんですよね結局。まあ誰かに聞いてほしいなっていうのもあるんですけど、やっぱ結果論として自分の何ですか、自分を見直すツールだったりとか、まあストレスを少しでも経験したりとかするものだったりするので。いやまあ多分、まあ、たとえラジオトーク、まあこれも前から言ってますが、ラジオトークがもしサービスが終わったとしても多分何かしらの形で音声配信はしていくと思いますよ、うん、いろんなサービスでね。でも今はもうラジオトークが一番居心地がいいんでラジオトークをしているっていう感じですけどね。だから長 エコーとね、ラジオ読者の皆さんには尽力していただいて僕の、まあ僕のもう一つの居場所がラジオトークできたなっていう感じはするので、ぜひよろしくお願いしますはい、というわけで、チャレンジ4日目はなぜ僕が音声配信をしているのかについて話してみました。そして、先日からお伝えしていました通り、イケメンに言ってほしいセリフ、募集しておりましたけども、締め切らせていただきました。今日でね、昨日で締め切らせていただきました。一時期はちょっとお便りが来なくてちょっと不安だったんですけどもある程度はいただいたので本当に感謝です。ありがとうございます。送っていただいた方、それをもとにですね、4月1日に、ある、この基盤備忘録で、配信させていただく際に使用させていただきたいと、使用させていただきますので、ぜひお楽しみということで、はい、というわけで、音声配信をしよう、始めようか、音声配信を始めようキャンペーン、明日が最終日なんですけども、最終日はちょっとね、思考を変えて、音声配信こういうこともできるっていうのを実践してみようと思っておりますので、そちらアップさせていただいて、まあそういうそれアップした時の裏話なんかでもね、話させていただければなと思います。というわけでまた明日、お会いしたいと思います。それではまた明日まで、皆さんお元気でお元気でって言ったらあれですけど、ここまでお相手はゆくでございました。それではまた次回まで、バイバイ。